町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。さて今日は多様性の象徴ハリス副大統領候補は打倒トランプに勢いを与えるのかと題してお送りします。夕方の町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えしたように11月に迫ったアメリカの大統領選挙で民主党候補に内定しているバイデン前副大統領は今週火曜日副大統領候補に黒人女性のカマラ・ハリス上院議員を選んだと発表。白人の中低所得者層に軸足を置いてきたトランプ大統領に対抗して人種などアメリカの多様性を重視していく姿勢を鮮明にしました。ハリスさんは検察官出身で2016年の選挙で上院議員に初当選した人物です。トランプ政権の強硬な移民政策を批判するなど鋭い弁舌で論戦力や突破力に定評がありバイデン前副大統領とのコンビの勝利に勢いをつけるかが注目されています。
アメリカの大統領選挙は白人の中低所得者層を中心とした強固な支持基盤を持つことから現職のトランプ大統領の再選が確実と一時は見られたんですが新型コロナウイルスショックに見舞われて失速。逆にバイデン候補が全米だけでなく鍵を握る各地の激戦州でもリードを奪い始めていた。ところが再びその差が縮小しつつあるタイミングで今回副大統領候補に選ばれたのがハリス上院議員です。で本来大統領選挙の主役は大統領候補ですから脇役の副大統領候補が選挙戦を左右する余地はそれほど大きくありません。それなのに今回はトランプ大統領が1期目に進めた施策の影響で人種差別が黙認されるような風潮になりアメリカ社会の分断が進んでいる。そこで社会の多様性を尊重する体制を取り戻そうという機運が高まり黒人で女性というハリスさんが副大統領候補に選ばれた。その影響が大きく注目されているわけです、はい、そしてもう一つ見逃せないのがバイデン候補がテレビのインタビューで認知症を懸念されるほどの高齢で仮に今回勝利を収めたとしても一期限りで引退し2期目は出ないだろうという見方が強いこと。で当選すれば来年1月の大統領就任時にバイデン候補は78歳で史上最高齢の大統領になります。それだけにアメリカでは大統領に不測の事態があって職務を遂行できなくなった時の大統領職の継承順位1位である副大統領に注目が集まったんです。バイデン候補が勝てばハリスさんは史上初の女性大統領の座に限りなく近づくっていう側面もありますよね。でこうしたことを含めて今アメリカ大統領選挙でどういう風が吹いているのか、今日は残り3ヶ月を切った段階の状況をフォローしておきたいと思ってます。
それでは CM の後早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。今日の深掘り。
町田さん、まずは最新の選挙情勢を教えてください。
はい、そうですね。まず今後の日程を紹介しておきますと、民主党が来週月曜日から4日間ウィスコンシン州ミルウォーキーで、共和党が21日から4日間ノースカロライナ州シャーロットでそれぞれ党大会を開きます、はい、ここで正式にそれぞれの党の大統領候補が決定されることになります。ハリスさんもここで正式に民主党の副大統領候補に決まるわけです。で、ただですね、今回は新型コロナショックの煽りで異例の党大会にどっちの党もなるんです。両党の大統領候補は現地入りをしない予定です。両党の候補者の指名受諾演説っていうのは4年に一度ある両党の党大会のハイライトの一つで、数万人規模の参加者が一堂に会し大統領選に向けて党の結束を確認する場となるのが通例なんですけど、今回は新型コロナの感染拡大を防ぐため現地を訪れる関係者が絞り込まれ事実上のオンライン集会 になっちゃうのかなって感じなんですね、
はい、では続いて支持率はどうですか、
バイデン候補のリードが一時に比べると縮まってるんですね、アメリカのリアルクリアポリティクス社が8つの主要な世論調査を集計した全米レベルの支持率を見ても、6月23日にはバイデン候補が 51.1% とトランプ大統領に 10.2 ポイントの差をつけてたんですが、直近8月12日には 7.5 ポイントに縮まりました。激戦区でのリードを見ていくと、アリゾナ州ではもう誤差の範囲だし、ジョージア州ではむしろ逆に依然としてトランプ大統領がわずかながらリードしてるっていう状況なんですね、
はい、
でそもそも新型コロナショック対応のまずさやそれに伴う経済の落ち込みで経済のプロとされてきたトランプ大統領に対する信頼が薄れたことが大きくて、今年の2月頃からトランプ大統領は支持率を落としてました。でこの過程で5月に起きた白人警官による黒人男性の暴行死やその抗議活動に対するトランプ大統領の言動が共和党の団結を揺るがせたこともありましたよね。しかし最近になってバイデン候補の年齢への不安の方が高まってきた。で民主党寄りの CBS テレビでさえインタビューで認知症の懸念を直接ただしてバイデン候補がそんな愚かなことを聞くなんてとんでもないと感情的になっちゃって肝心の年齢不安を払拭するのを忘れて支持率に響いちゃうなんてこともありました。で必然的に大統領に何かあった時職務を引き継ぐであろう副大統領候補にいつもの大統領選以上に注目が集まる流れになったんですね、
はい、そのような中で選ばれたこのカマラ・ハリス上院議員どういう人物なのでしょうか。またバイデンさんは何を期待して彼女を選んだんですか。
はい、ハリスさんは55歳の黒人女性です。母親がインド系で本人は移民2世なのでアジア系としても初の副大統領候補ということになります、はい、でオバマ前大統領は火曜日の声明で出自がどうであれ居場所がある、これがアメリカの根源的な考え方だとハリスさんの起用を絶賛しました。実際のところアメリカのピューリサーチセンターは今年の大統領選挙の有権者に占める白人の割合が 66%、 これ過去最高に縮んで逆に過去最低に縮んで、非白人が 30% を超えて逆に過去最大になると予測してるんですね、はい、で大統領候補選びの初戦で、つまずいたバイデン候補の復活の支えになったのが黒人などのマイノリティ票でしたから、ハリスさんの存在は本選で大きな援護射撃になりそうですよね。
なるほど。でも町田さんは番組の冒頭でこのバイデン候補がまあ高齢で認知症のリスクが取り沙汰されているという話をされていましたよね。
そうなんですよね。本来ならばリベラル民主党寄りの人々も含めてその問題がバイデンさんの、弱点と見てます、
はい、
で実際暗殺されたケネディ大統領を継いだジョンソン副大統領のケースや、ニクソン大統領の辞任を受けてフォード副大統領が昇格したケースなんか含めてこれまでに不測の事態で副大統領が大統領になったケースが9回あります。でハリスさん自身はそういう事態に耐えられる有能な人物だって見られています。サンフランシスコ地区の検察官を振り出しにカリフォルニアの司法長官に上り詰めた経歴があるし、現在は上院議員1期目なんですけど、もうその論戦能力を生かして早くも民主党の若手の新星って言われてるほどですからね。
何か具体的なエピソードはあるんですか。
昨年6月の民主党の大統領候補の指名争いの討論会でしょうね、はい、バイデン候補が人種差別撤廃に向けた学校制度改革に反対したその過去を徹底追及してバイデン候補が答えに窮しちゃって持ち時間を使い切っちゃったと言って逃げたような場面があったんですね、はい、でこれについてトランプ大統領は火曜日の記者会見で早速、彼女はとても嫌な人物だ、自分に無礼な態度を取った人を選ぶのは困難だと発言、ツイッターにもイカサマハリスなんて攻撃して投稿して攻撃してるんですね、はい、だけどこれ僕はむしろハリスさんが検察官出身者らしい論戦能力を示した上、自分がやり込められたことにこだわらずにハリスさんの能力を評価して抜擢してみせたバイデン候補の度量の大きさを 示す、この2つを合わせて示すエピソードだと思うんですね。なのでこんな批判をする大統領、トランプ大統領は自らの器の小ささを露呈したようなもので、トランプ大統領が自爆したと考えてるんですけど、まあ、アメリカの有権者が実際にどう反応するかは興味深いですよね。
ではそろそろ結論を聞きしたいんですが、ハリスさんの起用はバイデン候補に勝利をもたらす切り札になるんでしょうか。
その結論の前にちょっとハリスさん起用の不安要素にも触れさせてください、はい、民主党の党内融和結束固めの問題なんですけど、ハリスさんはバイデン候補と同じ中道派に属し、総じて穏当な人選とされてるんですけど、それでもハリスさんがこれまでね、医療保険制度や警察改革で立場をコロッコロッと変えてきたために、左派の一部から政治的な傘緑だと、批判を浴びていることも事実なんです、でその一方で左派で副大統領候補だったウォーレン上院議員は声明でハリスさんの人格や仕事ぶりを称え、党内の団結を呼びかけました。あとはもう一人の左派の大物サンダース上院議員が来週の党大会などで足並みを揃えて援護射撃することが重要になってくると思います。前回の大統領選挙ではですね、左派の一部からの積極的な支援を受けられず、中道派のクリントンさんがトランプ大統領に負けましたから、これ結構重要なポイントなんですね。で逆にトランプ大統領は容赦なくそこに揺さぶりをかけてくると思います。
そのあたりも含めて選挙戦の見通しはどうでしょうか。
今のところ有権者の反応を見ると、バイデン支持者の多くがハリスさんの起用を評価してるんですが、それ以外の人たちには大してアピールしなかったようなんですよ。そこで、ハリスさんなんですけど、水曜日デラウェア州のウェルミントンで、バイデン候補と揃って演説に臨み、新型コロナショックが深刻化したことに触れて、トランプ大統領の責任を絶望を鋭く徹底追及、返す刀でアメリカにはリーダーシップが必要だ、我々はより良い未来を選択できると強調、見事に政権奪還への強い意欲を示したと言います。でこうした資質は間違いなくバイデン候補の側面援護になるでしょう。あとは大統領選の主役のバイデン候補が、高齢不安を払拭して、立派な演説ができるか、そういったところに、民主党の勝利がかかってくるんじゃないでしょうか。
以上今日の深掘りでした。今日は多様性の象徴、ハリス副大統領候補は打倒トランプに勢いを与えるのかと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか。
はい、今夜は、核兵器は二度と使わせない、被爆者の思いを世界にと題して、ゲストに日本経済研究センターの特任研究員兼長崎大学教授の鈴木達次郎さんをお迎えしてお送りします。
それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。
さよなら。